声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が、松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約53分です。松原市議会だより、ナンバー186、2022年8月1日、編集発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、青 1-1-1、電話 072-334-1550。 読集、4年間の任期を終えて一問一答。問い、特にこだわって提案してきたことは何ですか？各議員の答え。大河内達也、大阪維新の会。デジタル化の推進です。業務効率化や紙代等のコストダウンを図るため、デジタル化を提案してきました。中田康人、自由民主党。丸1、公的教育環境の充実と子育て施策の充実。丸2、行財政の可視化、効率化と地域経済の活性化。丸3、電柱の地中化を推進。田中敦史、無所属。丸1、市民の声を市政に届ける。丸2、子育て応援日本一。子育てに特化し、子育て世代の移住・定住促進。鍋谷聡、大阪維新の会。生活保護の適正化です。この制度は、本当に必要な人のために支給されるもので、悪用することは決して許せません。植松英治、日本共産党。住民に優しい市政と不燃粗大ごみの定期収集復活。地球環境の永続等願い、コンクリートの箱物行政からの脱却。頼田真美子、公明党。丸1、ジェットプログラムの導入と拡充。丸2、障害児、障害者への支援。丸3、死亡届後の事務手続きの窓口一元化。平野良子、大阪維新の会。丸1、緑の創出や住みやすさの追求。丸2、市のお金の流れの透明化、妥当性の公開。丸3、市議会の政策提案力や発信力の向上。河本真一、松原未来。丸1、納税者の視点で施策を考える。丸2、市役所はヒューマンネットであること。丸3、国保・海保の負担軽減が急務。笹本雄二、無所属。丸1、公の責任の下での児童発達支援を。丸2、高齢者等へのゴミ出し支援の充実。丸3、野良猫対策を通して生活環境の改善。松井育人、松原未来。丸1、学校へのタブレットの導入。スクールソーシャルワーカーの増員。丸2、重症心身障害児の居場所づくり。丸3、市役所に相談専門窓口の設置。木田隆、自由民主党。丸1、 健全で持続可能な財政運営を行う。丸二、健康で文化的な生活。丸三、安心して子育てできる町。河内徹、公明党。丸一、安心安全な町づくり。丸二、未来の子どもの教育改革。丸三、産業イベント観光を柱にしたにぎわいの町づくり。野口真知子、日本共産党。社会保障の充実で命と暮らしを守れと、国民健康保険料、介護保険料の引き下げ、減免制度の充実を求めた。池内秀人、自由民主党。丸一、人口流入、定住の促進、人口流出の抑制。丸二、空き家対策の思い切った取り組み。丸三、小中学校の適正規模化の早期実現。中尾良作、公明党。丸一、小学生に防災ハンドブック配布を実現。丸二、シルバー人材センターで働く方へ賃金アップ。丸三、地域に郵便ポスト設置。三重松清子、公明党。丸一、大塚運動広場一帯のリニューアル。丸二、介護予防キラリ活動事業の拡充。丸三、軟骨電動補聴器の助成について。福島光弘、日本共産党。教員の経験から教育現場の声を聞き、教育環境改善や教員の働き方改革、少人数学級の実現を求めてきました。森田夏江、日本共産党。市民の命と暮らし最優先のため、皆さんからの貴重なご意見をもとに、市独自のコロナ対策等の提案に心血を注ぎました。こんなことを決めました。議案審議。令和4年第2回定例会は6月7日から6月27日までの21日間行いました。市長提出報告8件、市長提出議案8件、議員提出議案3件。今回はこの中から1件ピックアップします。松原市スケボーパーク松原条例制定について、新しい施設の方針を決めました。初級から上級者までが屋内でも利用できる新スケートボード場の整備を計画している。この条例には、その施設の使用料、管理に関する事項等が含まれている。令和5年春、立部に開業予定。質疑応答。問い、新設されるこの施設の位置づけは？答え、スケボー人口の増加を図り、本市の知名度のアップを目指したい。効果の上がる管理方法を検討する。問い、松原市民は使用料の割引がされるか？答え、松原市民は市外の方に比べて安く利用できるように設定している。それ以外の割引は現段階では予定にない。令和4年第2回定例会、議案と結果。前回一致の議案等、件名、結果の順にお伝えします。 令和3年度松原市一般会計補正予算第13号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和3年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第4号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和3年度松原市下水道事業会計補正予算第2号専決処分の承認を求めることについて、承認。松原市市税条例等の一部を改正する条例、令和4年条例第12号専決処分の承認を求めることについて、承認。松原市都市計画税条例の一部を改正する条例、令和4年条例第13号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和4年度松原市一般会計補正予算第1号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和4年度松原市一般会計補正予算第2号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和4年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第1号専決処分の承認を求めることについて、承認。令和4年度松原市一般会計補正予算第3号可決。松原市の議会議員及び町の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例制定について可決。松原市の議会議員及び町の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について可決。松原市スケボーパーク松原条例制定について可決。財産取得について消防ポンプ自動車可決。財産取得について消防団消防ポンプ自動車可決。教育委員会委員の任命について同意。公平委員会委員の選任について同意。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議可決。環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のゼブ化のさらなる推進を求める意見書可決。ゼブとはネットゼロエナジービルディング、快適な室内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書可決。以上です。問い、本会議の個人質問って何？答え、議員から市への質問提言です。第2回定例会では6月14、15、16日に13人の議員が本会議で個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約して紹介します。個人質問。大阪維新の会、平野良子。自殺者ゼロ、自死遺族ケアの強化。市は自殺者ゼロを掲げて。問い、大切な命です。 どうか誰一人自ら命を絶つことがない町を目指してください。松原市として10年間で自殺ゼロを掲げていただきたいのですが、いかがですか？答え、計画では 50% と書いているが、市として目指しているのはあくまでもゼロだと理解してほしい。自死遺族へ接触しケアを。行政しか把握して救うことができない。親しい方を自殺によって亡くした方は半分が自分のせいだと考え、自殺率は亡くされてない方の5倍。自殺予防が活発になり、注目が集まるほど、遺族はその言葉に触れる機会が増え、苦しみが増える。しかし、日本の文化や風土から自殺はタブー視され、遺族はそのことを隠そうとする。どれだけ苦しくても、遺族支援のニーズは遺族から決して上がらない。自殺予防に取り組む以上は、遺族のケアもセットで進めなければならない。問い、親しい方を亡くした方々の決して上がってこない声を代弁して申し上げます。松原市として自死遺族に対する具体的ケアを積極的に取り入れていただくことはできませんか？答え、遺族ケアは必要だと考え、相談対応を実施しているが、相談者はいない。今後はまず遺族の方へ接触すべきかということも含め、慎重に考える。要望、遺族は事実を隠して苦しみ、誰にも相談できない。ニーズは必ずあります。行政の方から接触し、ケアする体制を作ってください。自由民主党、中田康人。常に将来を見据えた計画を立てるべき。公共施設の管理について。問い、スポーツパーク松原にある多目的コート、3面合計2590平方メートルの人工芝が劣化してきている。指定管理者と松原市のどちらが張り替えの費用負担をするのか。答え、基本協定書では協議の上決定するものとなっている。問い、メンテナンスはどちらが行っているのか。答え、指定管理者が行っている。問い、人工芝の張り替えの予定は？答え、早くても令和7年4月以降と予定している。要望、全体の利用者のうち8割以上が多目的人工芝コートを利用している現状を踏まえ、いつ利用しても高品質な公共施設として管理運営すべき。デジタルトランスフォーメーション推進の進捗状況について。デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術による生活やビジネスの変革を指す。問い、令和3年度内に策定する予定のデジタルトランスフォーメーションガイドラインだが、どうなっているのか。答え、遅れているが、今年度夏を目途に策定を予定している。電子決済システムについて、問い、庁内文書管理システムの次回更新時に電子決済の導入をすべきだと考えるがどうか。答え、次期更新の令和6年1月に導入するよう検討をしていく。問い、デジタルトランスフォーメーション推進は、結果として市民サービスに帰結するものなので、職員一人一人が意識を持って取り組むべきだがどうか。答え、全庁的に働きかけを行っていく。 日本共産党野口真知子。誰もが輝けるジェンダー平等社会の実現を。ジェンダー平等社会実現を。問い。今日、私たちの生活状況はコロナ禍の中、様々な困難に直面しています。真のジェンダー平等社会の実現に向け、丸一、松原市男女輝きプランの進捗状況、丸二、賃金格差など不平等をなくす女性の働き方改革、丸三、生理の尊厳、生理の貧困解消を求める、誰もが生き生きと活動できる松原市の目指す施策は？答え、松原市はあらゆる分野で女性の活躍推進、誰もが安心して暮らせる社会づくりを基本課題とし、セミナー、相談活動を通じ、男女共同参画社会の実現に向け取り組みを行う。また、生理用品は衛生面の不安があり、学校、公共施設の設置は難しい。買い物難民、買い物弱者対策。問い、自宅近くに商店、スーパー、コンビニがない。移動手段がない。家族の協力が得難いなどの理由で日頃の買い物に不都合が生じ、地域で住み続けることが困難という声を聞き、JA が実施する移動販売者等、市も協力できないか。早急に買い物難民の実態を把握し、打開策を示すべき。答え、松原市は 4km 四方なので便利がよく、買い物難民は存在しない。介護保険料減免制度について。問い、介護保険料の負担は物価高騰の中で非常に厳しい。困っている方の市独自減免拡充を求める。答え、市はコロナ特例減免で充実している。大阪維新の会、鍋谷聡。安全便利な交通整備と誰も取り残さない町。松原第二踏切の進捗状況は？問い、拡幅工事が完了すれば歩行者や車両が安全に通行でき、渋滞緩和にもつながると思うが、今後の予定は？答え、現在、近鉄との協議が滞っているが、国土交通大臣へ要望するなど、国や府の支援を受けながら、踏切と周辺道路の安全対策を進めてまいります。大阪・河内長野線の北進は？問い、現在、府はセブンパーク西側より南へ事業を進めているが、大阪市へ抜けられるように北へ進めば309号線の渋滞緩和にもつながると考えるが、答え、松原市のみならず接続先の大阪市や堺市とも連携し検討を進めます。障害児の通所施設について。問い、医療的ケア児を持つ保護者は何でも一人で抱え込み、心身ともに限界の方が多くいると聞きます。そういった方が有意義な時間を過ごすために利用してほしいと思うが、医療的ケア児とは日常生活を営むために人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引などの医療行為を受けることが不可欠な児童のこと。答え、子供に合った施設が利用できるよう、引き続き情報提供に努めます。保育所での医療的ケア児支援。問い、 地域の子と同じ保育所に通いたいと希望した場合は受け入れることが責務となったが、その際の支援は？答え、児童の実態を把握し、保護者や主治医の意見を確認した上で、どのような支援が必要かを判断し、医療的ケア児の健やかな成長を図ります。小中学校の医療的ケア児支援。問い、法律施行前から医療的ケア児の受け入れをしているが、今後の支援は？答え、本市は相談体制の整備に努め、丁寧な就学相談を心がけております。日本共産党上松英二。カジノの賛否。安心安全快適な町へ。問い、カジノの是非は府民で決めようとの住民投票が松原でも大阪府全体でも住民条例制定への直接請求を求められる署名数に達したが、どう思われますか？答え、今後の手続きを説明しただけで自らの意見も努力された住民への思いなど一切答えられなかった。問い、不燃物粗大ごみの電話予約制となり6年目。まだまだ不便を感じる住民がいるが、せめて年2回から3回の定期収集を復活できないか。答え、社協等のアンケートからゴミ出しに困っている市民はほぼいない。定期収集の復活はしない。問い、安全安心快適な街づくりへ、踏切内の事故が多発。市内踏切の天地ブロック敷設は？駅前自転車駐車場から突如蛍光灯をなぜ抜いた？答え、踏切内の展示ブロックについて近鉄との協議を行い、今後検討していく。電力料金の高騰対策で安全を確保しつつ、外が明るい夏場だけでもと可能な限り蛍光灯を抜いた。問い、老朽化している駅前自転車駐車場の建て替えも視野に入れつつ、安全な光量、光の量を確保し、LED 化し、消費電力を引き下げはできないか。答え、今後検討していく。問い、新図書館前付近の奄美駅前歩道の老朽化が著しく、一部危険なところもあるが、更新できないか。答え、今のところ、特に危険な箇所はない。施設の更新も視野に入れつつ、パトロールと市民の皆様からの声で、当面は修理修繕で対応していきたい。自由民主党、木田隆。これからの新しい街づくり。奄美北第一公園について。問い、私が以前に要望した、奄美北第一公園の計画された時期、計画面積、整備の目的、今後の整備スケジュール、完成予定についてお聞かせください。答え、奄美北第一公園につきましては、平成6年12月9日に都市計画決定をしており、1800平方メートルの公園となります。整備目的については、地域の皆様が集まる憩いの場、火災や地震時の一時避難地としての利用や、延焼防止などの防災的な機能を有した公園となります。整備スケジュールとしましては、令和4年度に地元協議を行いながら設計業務を進め、令和5年度に整備工事を開始し、令和5年度末の完成を目指しています。今後の中学校部活動について。問い、 部活動の地域移行とはどのような内容か、また教育委員会の見解は。答え、スポーツ庁の有識者会議により、運動部活動の地域移行に関する検討会議提言が取りまとめられた。提言には、令和5年度から令和7年度末までの3年間をめどに、休日の運動部活動から段階的に地域移行するよう具体的な取り組みやスケジュール等を含めた推進計画を都道府県において策定するよう示されている。教育委員会としては国や府の動きを把握し、先進的な取り組みの情報収集や部活動の現状把握を行っていきたいと考えております。無所属、笹本裕二。消防広域化の議論を今から始めませんか？消防広域化の将来的な展望を。問い、本市では昭和40年3月に消防本部と消防署が開設され、消防団と連携して業務が開始。大規模災害等にも対応するべく、大阪市など近隣自治体と消防総合応援協定を締結し、また人的にも物的にも充実し、消防力が強化されてきた。しかし、人口減少、少子高齢化の流れで、国や府は広域化を推奨している。市としてどうお考えか。答え、令和6年3月から運用開始予定の大阪市との消防司令業務の共同運用を予定しており、より強固な応援体制が構築される。これまでも職員の増員、西文書の開設等、消防力の強化を図ってきたが、災害の大規模化等を鑑み、今後調査研究を進める。学生服リユースがもたらす効果。問い、堺市と民間団体で作る SDGs 推進プラットフォームに加盟する本市の学生服リユース店が、リ・制服という家計と環境に優しい取り組みを堺市で開始。本市においても同様な取り組みを進められるよう環境を整備し、独自性を持ってより広範囲かつ子育て支援を充実させることに市としても協力すべきではないか。答え、本市においても企業や団体と関わっていける仕組みを作っていく必要性を感じている。SDGs の取り組みを進める企業等を募集し、共同で目標の達成を目指すパートナーシップ制度の創設を検討中。多くの企業等に参加していただき、諸課題の解決につなげていきたいと考えている。公明党、河内徹。魅力ある学校園づくりや街づくりについて。問い、魅力ある学校園づくりについて問う。答え、令和3年度に市内全校が国際認証を受けることができました。令和4年度からは地域の力を学校運営に最大限活かしていくためのコミュニティスクールを中学校単位で魅力ある学校園を目指します。問い、多様な支援人材を活かした組織的な生徒指導の充実について問う。答え、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの心理・福祉分野の専門人材の積極的な活用により、安全な学校園生活と教職員の負担軽減の両立を図ります。問い、児童の登下校の安全確保について、及び見守り活動に伴う現状と課題について問う。答え、 学校管理者、PTA、警察、道路管理者、教育委員会等で通学路の合同点検を行い、引き続き地域の方との意見交換をし、一人でも多くの方に参加していただけるよう啓発に努めます。問い、にぎわいのまちづくりについて、特色を生かした新たな取り組みについて問う。答え、にぎわいあるまちは、産業、イベント、観光の要素が必要であると考えている。今年度の松原マルシェの開催に、松原産、大阪産の農畜産物を入れた商品を一品出すことや、SDGs の目標である、作る責任、使う責任につながるマイバッグ、マイお箸などの持参を推奨する予定です。松原未来、河本真一。物価高の今、クーポン券発行の前倒しを。臨時プレミアム付き商品券。問い、6月議会で補正予算を計上されている理由。事業全体の趣旨、目的、及び概要はどのようなものか。答え、家計支援や消費喚起が目的である。原油高、物価高も重なっているため、当初8万冊予定を2万冊増刷する。概要として1万3000円使えるプレミアム付き商品券を1万円で販売。合計10万冊販売し、総額13億円の事業になる。問い、急激な物価高が市民の家計に大きく影響を及ぼしている。今後のスケジュールは？答え、9月頃に全世帯へ参加店舗一覧表などを同封して、どこのお店で商品券が使えるのかわかるように申し込み書を発送する。使用期間は物価高騰の影響を鑑み、1ヶ月前倒しして、令和4年11月1日から令和5年1月31日までの3ヶ月間実施する。問い、紙の商品券と合わせて今回初めて導入する電子商品券はどのようなものか。答え、専用アプリで申し込み、抽選、購入手続きが可能。アプリ内に商品券が表示され、1円単位で電子決済ができる。問い、市内経済波及額は18億円くらいだと聞く。地域経済にとって一時的なものではなく、継続的に効果が出るような取り組みにしてもらいたい。答え、事業者や市民に対し、丁寧に案内及び周知を実施していき、この事業が市内経済において最大限の効果を生むようにしたい。公明党、頼田真美子。包括的支援はつながることから。今後の介護・医療サポートは？問い、老老介護、老少介護の現状の取り組みと今後に向けての考えは？答え、要介護等認定者は65歳以上の2割強の方が何らかの介護が必要な方。地域包括支援センター、基幹相談支援センターできめ細やかな相談に対応する。要望、医療用ウィッグ、乳房補正具の助成で社会参加の直接的な支援を。ヤングケアラー支援について。問い、本市における現状は？答え、教職員、スクールソーシャルワーカー、福祉部等の機関でケース会議を開催し、必要な具体的支援を検討してつないでいる。要望、見つけ出す教師の力を。学校教育について。問い、 タブレット学習の活用は？答え、個人の学習履歴が記録され、自身で自分の理解度を把握でき、次の学習への意欲につながっている。食品ロス削減について。問い、市民への周知は？答え、10月の食品ロス削減月間にホームページや広報松原に掲載し、庁舎と駅前に上りを立て、マッキービジョンで情報発信している。防災強化について、問い、地区防災計画策定への支援は？答え、情報提供や助言、策定にかかる経費10万円を上限に補助、自主防災組織等が策定する場合、要望、要請を待つだけでなく、防災担当を作り、各地域に出向き、策定を進めていくことが大切では。日本共産党、森田夏恵。暮らしに寄り添う優しい町への提案。誰一人取り残さない災害対策を。問い、丸一、災害時の障害者、高齢者など、要配慮者支援ネットワーク構築のため、実態把握と発災、災害発生前からの評議会等の備えを行うこと。丸二、鳥取県の災害ケースマネジメントから学び、被災者一人一人に寄り添う制度を。丸三、ゾーニングから浮き彫りになった避難所の改善や備蓄の見直し。丸四、パンザマストの問題点の認識、改善等を。答え、先進自治体から取り入れられるものを取り入れる。自主防災組織をはじめ、地域と協議を進めて、さらに充実する。問題点など改善すべきところは検討する。学校給食のさらなる充実を。問い、丸一、給食の配送等の問題の解消や、生産者への感謝、食育メリットが多い自校方式への検討。丸二、市独自の無償化継続を。丸三、物価高騰で給食の質、量を減らすなど、子どもたちにしわ寄せとならないよう求める。答え、自校方式は大きな財源が必要。無償化は財源調整が必要で今後の課題。物価高騰でも給食内容は守る。問い、人と動物が幸せに共存できる街づくりを目指し、野良猫対策について市民への啓発、お困りごとの聞き取り、譲渡会開催とボランティア団体や地域への資金援助、住民間のトラブル解消等市として政策を。答え、快適な住環境づくりのために地域住民やボランティア団体、大阪府警察と協議し、市としてできることを検討し、快適な住環境整備に努力する。公明党、三重松清子。松原の魅力発信で移住・定住促進を。コロナワクチン接種について。松原市医師会、薬剤師会等の先生方のご尽力に心から感謝。本市の魅力発信について。問い、ホームページの刷新、充実が人口増の鍵、取り組みについて問う。答え、ホームページや SNS 等で分かりやすい情報発信を進める。問い、健康寿命延伸には介護予防支援、キラリ活動事業の拡充が必要。 答え、関係機関と協議して検討する。問い、市営住宅の保証人制度を改正し、入居しやすくすべき。答え、今後、定住促進にもつながるよう、保証人制度の見直しも検討する。問い、18歳までの子ども医療費助成の拡充を要望する。答え、国の制度として創設されるよう要望していく。問い、スケボーパーク松原開設までの過程を発信できないか。答え、多くの人が集まるよう積極的に情報発信を行っていく。地方創生臨時交付金について。問い、元気もん応援支援金支給事業について問う。答え、家計の負担軽減のため、エアコンの電気料金を支援する。高齢者のみの世帯に加え、重度障害者と同居する高齢者世帯も対象とする。問い、松原市臨時プレミアム付き商品券事業の拡充について問う。答え、当初予定から2万冊を増刷。また、燃料の高騰を受け、ガソリンスタンドでの利用を拡充。松原未来、松井行く人。市民のニーズに合った体制づくりを。教育活動の推進。問い、スクールソーシャルワーカーへの相談内容は？スクールソーシャルワーカーとは、問題を抱える児童・生徒を取り巻く環境へ働きかけたり、関係機関等との連携・調整を行ったりする人。答え、教職員からの相談では、いじめや不登校、虐待について、保護者からは子育てや生活に関する相談など。問い、不登校問題への取り組みは？答え、スクールソーシャルワーカーの派遣回数の増加に取り組み、必要であれば福祉や専門機関などの外部機関と適切につなぎ、支援を行う。引き続き、市の適応指導教室チャレンジルームと連携を強め、市内の不登校児童生徒の支援を行う。問い、職場体験学習の実態は？答え、地元企業の方々に学校へ来ていただき、仕事内容、働くことのやりがいや喜び、社会で求められることについて聞き取りを実施している。問い、今後のキャリア教育はどんなビジョンで進めるのか。答え、職場体験学習だけでなく、コロナ禍でも充実した持続可能な取り組みを追求する。小中学校の取り組みを組織的、系統的に行い、児童生徒が発達段階に応じ、主体的に進路やキャリアについて考える機会の充実を目指す。相談しやすい窓口設置。問い、市役所に相談専門窓口を設置し、相談しやすい体制づくりが必要では？答え、相談窓口を一元化する部署の設置については、市民に寄り添って相談できる体制づくりという観点で、市民ニーズも踏まえ研究していく。国と関係機関への意見書と決議書を提出しました。地方自治法第99条の規定に基づき、6月定例会では2件の意見書と1件の決議書を議決し、関係機関に提出しました。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。環境教育の推進及び カーボンニュートラル達成に向けた学校施設のゼブ化のさらなる推進を求める意見書、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書、常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で2名、総務建設委員会協議会で2名の委員が市に対して質問しました。教員の働き方改革、クラブ指導員、性教育について。福島光弘。子ども医療費窓口負担ゼロで22歳までに。植松英治。ぐるりんごを運行と奄美松原駅前にぎわい対策について。野口真知子。市役所にタクシー呼び出し無料電話の設置を、森田夏江。編集委員。1年間私たちが議会だよりを制作してきました。今後も読みやすいものにしていきます。委員長平野良子。副委員長笹本裕二。委員福島光弘、木田隆、松井育人、依田真美子。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会小田静子でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせ。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいましてありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力などに障害のある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を翻訳しています。これから一緒に勉強してみませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話072-334-3785三好までご連絡ください。